今日は、エフェソの信徒への手紙第2章の7節から10節までの区切りのところです。ここで、この7節のところで、神はキリストイエスにおいて私たちに示された、慈しみによって限りない豊かな恵みを来るべきに表そうとされたであります。このキリストイエスにおいてとかいう言い方はですね、すぐその手前に6節にあるキリストイエスによってというのと同じ表現なんだけども、しばしばこういうふうに日本語にすると訳し方が違ってくるんです。によって、これは英語では in なんです。よって in Jesus Christ っていう。で、において7節のにおいても in Jesus Christ、 in Christ Jesus、 みんなおいてとかよってというのは元では同じなんですね。あるいはあってとも訳されたりします。キリストイエスにあってとか、みんなこの因なんです。因というのは中にって意味で、キリストイエスの中にあって、によって私たちに示された慈しみによってと、で限りなく豊かな恵みを来るべきように表さとされた。これはどういうことかといえば、この世っていうのは限りなく豊かな恵みがあるなんて言ってもですね、今も昔も、昔であれば社会保障は一切なかったから、病気になっても病院もない、体の障害があったり事故で障害があったらそのままほったらかしというわけですね。で、現代はそういうことはなくなってきて、社会保障といって、弱者を国家的に国民的に支えるというような施策がなされてきたわけです。けれども、また古代にはなかったような様々な科学技術の産物による薬剤の汚染とか、ああいう核爆発、核兵器とか、あるいは様々な薬害のことによる副作用による新たな病気、交通事故、戦争、紛争、そういうふうに過去にはなかったことがまた現代ではたくさんあると。過去には現代にないかったような苦しみ、飢えとか病気とか医療になれない、年取って障害できたらまあほったらかしとか、まあ、いつの時代でも様々な苦しみはたくさん目につくからですね、とか限りなき豊かな恵みを来るべき世に表そうととか言ってもですね、そんなものどこにあるのかというふうに思ってしまうわけです。これはですね、どういうことなのかというと、キリストイエスが来たことによって、それまではほとんどの人が全然世界的に分からなかった非常に大きな良きこと、恵みを来るべきよってに来るべき世の人たちですね、次々と表してくださったと。でキリストこそはですね、それまではなかったいろんな目に見えない恵みを私たちに与えてくださるお方になったと、まあ、そういうことで、まあ、実際これはそうなったから世界に広がっていったわけです。他のどんな宗教もこのキリスト以上にですね、広がったりできないのはそこにあるわけですね。日本の浄土真宗とか、あるいは日蓮宗というものは決して外交に広がっていかない。なんか非常に民族的なところがあるわけですね。愛を診断とかできて1200年代だからもう800年もなるわけです。800年もなるけども、例えば大人の韓国にすらですね、日本の浄土真宗、日本では一番たくさんおるという感じですね。日蓮宗も創価学会というのが新たにできたものだから増えてるけれどもですね、そういうものをすぐそばの外国にも広がらないということがあるわけです。で、なぜキリストがこういうふうに広がったといったらまさにこのことだったんですね。限りなく豊かな恵みをですね、来るべきについて表していかれたというわけです。で、その豊かな恵みっていうものがあってですね、これは一番最大のことはやっぱり目に見えないのに私たちの魂を強めて清めて、何かもう本当に憂鬱で暗い生活から 救い出してくださるという。で、これは実は恵みによって、実は救いというのは信仰によるという言い方をされるんですけど、ここの8節で見たらですね、その限りなく豊かな恵みを来るべきについて表したということの一番の根本エッセンスはですね、恵みを与えて、そして信仰をその人が持つようになって、その信仰で救われたと。信仰すらもですね、自分の力で信じるのではなくて、まずイエス様、神様の恵みがあってですね、そして信じることができたというわけです。それにこの恵みにより信仰によってという言い方なんですね。信仰によって救われたっていうと、自分が信じたから、自分の信仰の力が強いからだっていうのをうっかりしたら、その信仰によっても何かこの自分というものが出てきがちになるんですけど、そこでですね、ここでは特にそういう言い方をされているわけです。信仰って言っても私の持ち物のように、なんとなく自慢するようにですね、私の信心が強かったから救われたんだったなんて、そういうような思い違いをしないために、実はその信仰もここであるキリストによって数々の奥深いですね、恵みがこの世界に与えるようになった、その一番根本的なことが、これはもう信仰を持つようになるということなんですね。これは考えてみて、私自身もですね、一冊の本を立ち読みしてですね、そしてこれも恵みによるってしか言いようがないわけですね。他のたくさんの人が読んでもそれは何とも感じなかったという。で、私はたまたま本も別の方の宗教を持ちたい、信仰を持ちたいという気持ちなかったのにそうなったというのはですね、これは何か知らないけど、とにかく神様、イエス様の恵みを受けて信じるように、すっとこう、まあ、まっすぐな道を生かされて行くようにしてもらったというわけです。だから私自身もですね、確かにこの恵みにより信仰によって救われたと。信仰を持てたのも、そもそもこれは自分の孤独ではなくて一方的な恵みだったということなんです。で、そういう意味でこのキリスト教ではですね、特にこの自力っていうものが救いには何にもならないということを、あちらこちらでこういう形で言おうとしているわけですね。信じることによって確かに救われる。だけどその信じることすらも恵みだと。自分が信じて以前にこの背後に神様の、あるいはキリスト様の恵みがあったらばこそ、他の人は同じ状況でも信じられないのに、なぜ信じられたかというと、これは恵みだというんですね。恵みというのはそういうことで、本来は決してできないことができるようになるということなんですね。まあ、そういうようにこの信仰によって救われているのはキリスト教の一番根本になっているわけですね。で、だからこのことをもう一度強く言うために、今言ったことをですね、8節の後半部はそのことをさらにダメ押ししたように言っているわけです。このこと、要するに救われたということは自分の力によるのではないと。神の賜物だ。要するに神の恵みによるんだっていうことなんです。仏教の方でも禅の方は他力本願、浄土宗関係は禅の方は自力本願って言ってですね、浄土真宗、浄土宗関係は他力本願ということはよく言います。善人ですらも、悪人ですらも救われるとかいうようなことですね。善人が救われるんだから悪人が救われないはずがないとか言ったりします。善人というのは、しかし自分がこんないいことをできたと、自分が自分がというふうな人でも救われるんだったら、悪人はなおさらですね、そんなこと思わないから救われるんだというような、非常にこの親鸞の独特の言い回しで言ったということは特に有名ですけども、ここでもですね、自分の力や努力や考え方、思想とか、そういうものによって本当の幸い、これ救いと言っているわけですけども、本当の魂の幸いは得られないと。これはこの世の一般的な世界、日本の特に社会は諸外国と比べても圧倒的に唯一の神様のことがわからない人たち、これは日本を取り巻く世界何度も言ってますけど、隣のロシアにしても韓国にしても中国はフィリピン、あるいは北アメリカ南部インドネシアですらも日本よりはるかに多いわけですね、パーセンテージは。ですからこの日本という狭い中で胃の中の蛙のようにおったらですね、神様を知らないというのは異常だ、世界の全体的な状況をしたら異常な感じですけれども、それは全くわからないわけですね。神様がおらんというのが当たり前のように思えてくるわけです。だけど、まあ、この世界の全体的なところを見たらですね、この世界宇宙に唯一の神様がおるというのは前世が圧倒的な多数がそうなわけです。 まあ、そういうことで、神様の賜物によって救われたのだっていう気持ちで、この信仰によって救われっていうことはですね、この別のところでも繰り返し出てくることだから、念のためにちょっと言っておきますが、このことが一番中心的に書いてあるのが、だからローマ神という手紙、ローマ書というのはキリスト教 の, この信仰の教義的な面では一番重要な書物になっているわけですよね。で、このローマ神という手紙をちょっと今のところ開いてですね、277ページのところを見たら、277ページの左上のところでですね、21というところですね、左上の3章の21からがキリスト教信仰の信仰過剰、信仰内容の中心になっているところなんですよね。今や立法では関係なく神の義が示されたって、この言い方は実に分かりにくい言い方ですけども、立法っていうのはこうしなさい、こうしなさいっていうですね、こうすれば救われると。で、ここでははっきりとですね、22でイエス・キリストを信じることによって、この神の義っていうのはですね、神様からもう正しいと言ってくださると、要するに救いが与えられるというわけです。私たちの魂に一番根強く残っているさまざまな汚れ汚れというものが清められ許されて、そして正しいと言ってくださる。でそこには何ら差別がないと、ユダヤ人だろうと何であろうと、人はみんなそういうふうに心の中では罪を犯してるんだけれども、あとみんなそういうことですね。キリストが私たちの身代わりになって、清めてくださったと。だからそのことを信じるだけでみんな正しいとされるということを言ってるわけです。でそれでこの十字架で死んでくださったのが私たちのためだと。ただそれを信じたら救いが、実際に不思議な力が与えられてくるようになるもんだから人間は変わるわけですよね。それで十字架がキリスト教のシンボルになったのは、この言った箇所からなんです。ですね。で、そのような信仰によるよって救われたのが一番根本になってるんですけど、その信仰が、このさら、これはですね、実は恵みによるんだということを今日のところは言おうとしているわけなんです。最初に言ったように自分の信仰、自分の力だっていうような錯覚にならないためだったんですね、はい、それじゃあまあ大事のためにちょっと開いてもらっただけですので元のところに帰ります。で、そのことをもう一度旧説も、これは大事なことだから何度も言っているわけです。言い方を変えて旧説で、さっきの続きの旧説を見たらですね、今度は、さっき一行手前では自らの力によらないと、今度は行いによるのではないって言ってますよね。でこれはさっきパウロが言った律法によらないとか言うとよく似てるわけです。律法っていうのは、例えば親を敬いなさい、隣人を愛しなさい、でそれを行ったら救われるというように旧約聖書では考えられてたところあるわけですね。ところがいくら行っても、例えば隣人を愛するということを無限に距離が純粋な愛なんて持てないというのが分かるわけですね。隣人が、あるいは親、兄弟、家族の者の人も、職場で出会う人の人も、愛するなんて果てしがないわけですね。どんな悪いことしても、その人のことを絶えず良くなるように思い続けるなんてのはキリがないわけですから。ですから、その完全な愛によったって、どないしたってできない、むしろできない自分というものを思い知らされるわけです。だから、そういう愛の行いによって救われるんだったらですね、立法的に行いによってするんだったら誰も救われない。でそれを奥深いところまで考えないで、ちょっと何か良いことができたら自分の行いが良いことしているとか思ってしてたんで、こういうことではですね、救われないというわけです。で、行いによるのではない。それは誰もがですね、誇ることがないためっていうのは、自分の力で救われたんだとか言わないように、自分の良い行いがあったからこうしたんだとかいうふうに言わないように、その良い行いってもう本当につけつむで良い行いでないって言うんです。どこ不純なことはまじると。 これは自分の都合がいいとか、自分の例えば好感を持てる人だけとか、それが本当の愛じゃないということになるからなんですね。でそういうの本当は純粋にできないのにですね、自分があたかもこういう良いことができたかのように思って間違った誇りを持つということが非常に多いからです。それで神様はですね、どんなに行いによって正しくしようと思ってどうしてもできないことを思い知らされる。それでまあこういうふうに一方的な恵みによって自分は信仰を持って救われるに至ったのだということを知らせるためにですね、この恵みっていうのを知らせようとされたわけです。で、行いによって救われたと思う人はですね、まあ、本当に救いになってないということですね。で、それなら今度救われたということと行いということの関係はどうなのかということを次の実節で書いてあるということなんです。救いのためには良い行いということは関係がないと、まあ、聖書的に言うとそういうことなんですね。悪いことばっかりした人でも心から悔い改めただけで神様許してくださいと心から願うだけでもう許されるということなので、過去にどんな良いことをしてもですね、自分はよく正しいんだと、あの人は間違ってる罪人だなんて見下してる気持ちがあっただけで救われないというようなことになればですね、これも本当にこの行いによって救われるんではないわけなんですけど、それなら行いは必要でないのかと、ということが起こるからですね、次は実節にはですね、行いというものはどういう意味があるのかっていうことを言ってるわけです。行いによってですね、良いことによって救いを勝ち取ろうというんではなくってですね、救われたものがこの後であるようにですね、前もって準備してくださって良き行い、良き技ってありますけれども、だからキリストイエスによってあって作られたと、まあ、こういう言い方はちょっとこんな言い方あんまりしないわけなんですけども、私たちはですね、罪を許され、そして救われてですね、そうして、そうした上で良いことができるようにと作られたんだということです。だから一番元はですね、私たち自身が罪を持ったままでは本当の意味で良いことはできない。どうしても自分というものが残ってたらです。人に何か良いことをしても、これをしたらよくして、後で自分に良いことが降りかかってくるとか、あるいは恩着せがましくですね、こんなことしてやったんだとかいうふうに、自分の心の中が本当に砕かれてなければ、良いことをしてもいつも何かを言う良くない気持ちは残るわけです。だから、まずこのように、自分が恵みより信仰によって救われてからこのことが分かるようになるということですね。救われたのはですね、救われて単に安心しているだけじゃなくて、そこからですね、この良き技っていうのも、こういう言い方はとても不思議な言い方ですよね。こんな神様が前もって準備しておいてくださって良き技があるというわけです。良き技っていうのはですね、何か何でもちょっと正直に物事を言うとかするとか責任持つな、これでも良いことは転がっているわけです。そんなのがなんでですね、こういう神様が前もって準備してくださったなんてそんな言い方をするのかって、私たちの常識的な良いことなんていうのはどこでもたまたま転がっているわけですね。困っている人がおる、あれ道知らん人が歌を教えてあげるとかですね、仕事でもですね、少しでも仕事の場で出会った人に良い対応したらと、これでもあるのにですね、そんなことをですね、この前もって準備してくださったなんてどうしているんだろうかと。で、こういうこともですね、自分がしたという気持ちが本当になくなるために、このように非常に霊的に本当の救いを得た人はですね、自分が何か良いことができても、これも神様はこういうふうに準備してお膳立てしてくれてやるんだと、救われてから本当に良いことができる道を神様のほどこんなことまでですね、はい、準備してくれてやると、救われるということも神様が前もって私たちを恵んでくださって、そのように前言ったら導いてくれたと、救われた後に良いこともですね、実は神様の方でちゃんと用意してくれてやるんだ、それを私たちは偶然そのことに出会ったのように思っているだけだというんですね。そういうふうにもこの聖書的な見方というのは随分徹底しているんですね。 自分がやってるんだと、自分の力でやってるんだって誰でも思いやすいんですけど、何かができる、小さなこともできる、あ、これも神様がちゃんとこのように備えてくださってる、その道を歩いてるだけなんだというわけです。だから本当に良いことをしている人は、決して自慢したりですね、そういうことができていない人を見下したりしないというわけです。一方的な恵みで救われて、恵みによってさえも準備されたことをですね、しているにすぎないと。だから他の人も神様から恵みを受けて信じるようになれば、それはそういう道を歩けるのだというわけなんですね。だから聖書の世界っていうのは、まず良いことをしましょうっていうようなことを言わないわけです。まず神様によって私たちの心の様々な良くないものを取り除いていただく、あるいは許していただきましょうと。そうしたら、あとはこのように、自然とその良き技っていうものへと歩んでいけるというんですね。そこがこの世の道徳と非常に違うところで、この世の道徳は神様その無関係にですね、それは嘘を言ったらいきません、人を大事にしましょう、親を大事にしましょうというわけです。それ言ってる人もできてないわけです。でそれを実行する力もない、で本当は力もないだけれども、ちょっとできたら自慢をするということになるというわけですね。まあ、こういうふうにしてですね、万事が神様やイエス様によって備えられた後、恵まれた、恵みを受けてそのようになっていくのだと繰り返しですね、強調しているということなんですね。そういうような考え方、信仰って全くキリストが来るまでは誰も知らなかったものだから、こういうことの道をキリストが初めて開いてくださったんだというんですね。こんな風に、私たちはなす良いことすらも神様がちゃんと準備してくださってできるんだという、こういう状態がイエス様が最初に言った心の貧しいものというわけですね。自分がこういう風に何でもできているのではなくて、できる小さな良いことすらも神様が準備してくださったところを私たちはやらせてもらっているんだという、まあ、そういう気持ちだという。ここではですね、もう一つの要素は強調されていないんですが、この間近畿集会でやったのはこのエペソ、フィリピンのところですね。このフィリピンのところはですね、こういったことをさらにですね、この良き技をするためにキリストイエスによって作られたと私たちは言っているんですね。救いを受けた後、少しでも良き技をするように想像してくださるんだと。でそれをさらにちゃんとできるために、この前学んだフィリピンの手紙ということで、覚えてられるかと思いますが、フィリピン書で、言われたことですね。1章の21というところです。一章のピリピの次の、362ページですね。362ページの、フィリピ信徒への手紙の一章の21っていうところを、この間はテーマになっていたわけですね。私にとって生きるとはキリストだっていう言い方ですね。だからこそ死ぬことも生きになる、生きてることも生きになるっていう、まあ、そういう言い方で言おうとしてるんですが、今日のところとどういう関係があるのかっていうとですね、私たちが救われたのもキリストの恵みによるというわけですね。私たちが信じるのもキリストだと。そして良き技をなすということ、その良き技もキリストが備えてくださっている。そしてキリストに導かれてですね、私たちはそういった良き技、少しでも良いことができるようになっていくと。 まあ、そういうことですから、そういう意味でですね、一番出発点からしてキリストによって、それからキリストによって力も与えられ、清められ、キリストによって導かれていくんだということですね。そういうことで、まあ、生きることはキリストになるということです。まあ、そういうことが今日の一番最初に出てきたところですね。一番最初に、だからキリストイエスによって私たちに示されたいつくすみより限りなく豊かな恵みを表そうとされたと、そういうキリストは、生きるはキリストという気持ちになればですね、導かれるも許されるも支えられるもみんなキリストだって言ったら、本当に限りなく豊かな恵みだというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。